皆さんおはようございます。6月1日のシーズス礼拝説教、これから始めさせていただきます。復活説も、もう今日が、最終の日、第7、の復活説の手術を、迎えました。来週からいよいよ聖霊降臨説に入ります。さて、今日与えられました聖書は、ルカによる福音書の24章の44節からであります。まずですね、50節から53節に着目いたします。復活されました主イエスキリストはですね、昇天されたと記されております。主イエスキリストのですね、ご昇天を、見届けたこの弟子たちはですね、その後どのように生きていったんでしょうか。それぞれ初代教会のをですねが作られていくことになりましたけども、今朝はですね、まずはこのルカ福音書の、24章と、それから、使徒言行録ですねを、ルカは、表しましたけどもですね、使徒言行録はですね、このルカ福音書の続編としてこのルカが書いたと言われております。で、この、ルカ福音書がですね、主イエスの昇天でその記述がですね閉じられているわけですけども、このまず今日はですね、ルカとこの使徒言行録の一章からですね御言葉に、聞いて回りたいと思います。このルカはですね、地上の主イエスの生涯がですね、この死の勝利でですね終わったことをですね、死から勝利、要するに復活をされた、そしてそのがですね、地上ではそのようにして終わったと。ただですね、その主イエスキリストが、天に昇られた、で天に、おられる神様のところに帰られたことをですね、示しているわけであります。で、それを継続していくのが先ほどお話しました使徒言行録なんですけども、ですね、今日はそのまずは、先ほど読んでいただいた、ルカ福音書と合わせてですね、この使徒言行録ですねの、一章の3節から、11節ですねから御言葉に、聞いて、参りたいと思います。新約聖書の、213ページ、使徒言行録の一章ですね、一章の3節以下ですけどもですね、この主イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたと記されています。主イエスキリストがですね、十字架で亡くなられた時、弟子たちはですね、逃げて散らされたわけですが、やがて復活の主イエスに出会いまして、再び集められました。そしてですね、主イエスはですね、40日間弟子たちと共におられて、神の国について教えられたと、使徒言行録は記しているわけであります。主イエスキリストはですね、生前ですね、この何度も神の国について弟子たちにお話をされました。 この神の国というのはですね、この世の国のように力あるものが弱いものを支配する国じゃなくて、お互いにこう使い合う場であることを説明されました。しかしこの弟子たちはですね、理解できなかったわけです。仲間同士で争い合ったりですね、互いに非難したり、し合ったりしていたわけです。だからこそですね、主イエスは復活の後も弟子たちに繰り返し教えられました。それまでもですね、弟子たちは理解しなかったことを使徒言行録は、示しているわけであります。この、主イエスがですね、あなた方は間もなく聖霊を受けると弟子たちに言われました。その時、弟子たちはですね、聞き直すわけであります。使徒言行録の一章の六節です。さて人たちが集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねたと。そのようにですね、言ってます。彼らはですね、依然としてこの世の国、地上のイスラエルのこの、再興を求めていたわけです。イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねてるんですね。火を越えてですね、この復活されたイエスを見て、彼らは今こそイスラエルのこの再興が可能になると期待したわけです。しかし主イエスは答えられます。7節から8節です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けると。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると、このように言っております。今あなた方がなすべきことは、あなた方が見たこと、聞いたことをユダヤはもちろん、サマリアや異国の異邦の人々に伝えていくことだと主イエスは言われたんです。その活動こそが神の国を形成していくんだと、言われているわけであります。主イエスのその昇天の後、弟子たちはですね、本当に不安に、包まれたわけであります。これまではすべて主イエスの指示に従ってきたからなんです。これからは自分たちでどうするかを決めていかなければならないわけです。彼らはですね、この主イエスの姿が雲の彼方に隠れてしまった後もですね、天を見つめ続けていました。しかし主イエスの昇天はですね、この弟子たちの、自立をですね、促すものであったわけです。だからいつまでも天を見つめ続ける弟子たちにですね、この天からの声が聞こえました。一章の、11節からです。皆さん、使徒言行録、新約の213ページを見てていただきたいんですが、一章の11節でですね、こう言ってます。あなた方はなぜ、天を見上げて立っているのか。イエスはまたおいでになる。この天に帰られたイエスはですね、再びおいでになる。そのことを準備するために、あなた方はなすべきことをしなさいよと天からの声が聞こえるわけです。声に、促されまして、弟子たちはですね、エルサレムに戻るわけであります。なすべきことをするというのは、この現実を見つめてですね、今何をなすべきか知ることです。自分たちはまだサマリア人がですね、 異邦人にこの伝道する準備はできていないんです。弟子たちが始めたことはエルサレムに戻りまして仲間と心を合わせてですね祈ることであったわけです。弟子たちは集まりまして祈りまして、イエスがこの約束されたこの聖霊のが下ることを待っていたわけです。この主イエスはですね天に昇りまして弟子たちは地に残されました。先ほどですね、昇和いたしました使徒信条ですね、三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来られて生ける者と死ねる者とを裁きたまわんとですね、そのように私たちは告白しました。ここにありますのはキリストの復活、そして昇天、御臨在、それから再臨です。復活の主イエスに出会った人たちはですね、世の終わり、終末がすでに来たと受け止めまして、イエスはいなくなられたが、今なお天におられ、私たちを見守ってくださると理解したわけであります。キリストは天にあって、私たちは地にある。この天と地の隔たりの大きさをですね、理解することが、この人間を人間とさせるんだと思うんです。日本ではこういうことに対してですね、この天と地、神と人という距離がですね、本当に、何かこう天と地が限りなく近いようにこう捉えることが多いんじゃないでしょうか。ですからですね、この神ならぬものを、天皇陛下をですね、神格化する神、天皇を神様としてしまった。日本は神の国であるとしたりですね、あるいはその戦争で亡くなった方を、英霊としてですね、靖国神社に祀ったりしているわけです。しかしですね、聖書はあくまでも神様は神であって人は人に過ぎないんだと明らかに示しているわけです。天の高さに比べれば地にある人間はですね、区別がつかないほどの低さになるんですよ。だから人間を神としてこの崇める信仰はですね、聖書からは生まれてこないわけですよ。天を見つめて立っていた弟子たちに天使は語ります。あなた方はなぜ天を見上げて立っているのかと。この物理的なこのですね、天の空を見上げていた弟子たちに、この信仰的な天を見つめようと語られているんじゃないんでしょうか。信仰によってキリストと結ばれているものはですね、たとえ地にあっても神の国のキリストと結ばれているんですよ。私たちにとって神の国こそが本国だ。フィリピに記されてますですね。フィリピの信徒の手紙に有名な言葉が書く。私たちの、天国は神の国ですね。神の国こそ本国なんだと。私たちの、永遠の住処は、天にあるんだということですね。私たちは天の国を目指してこの地上を旅する旅人なんですよ。したがってこの地上のいかなるものも権力や地位やですね、富、あるいはこの世的な成功とか幸せでさえ私たちのですね、最終的な目標にはならないんじゃないんでしょうか。いくら権力があったり地位があったってやがてなくなっていくものですからね。そうなんですよ。 最終的な 目標にはならないですよ。またですね、主イエスはまたおいでになると天使たちが告げてます。弟子たちにとってですね、この神様の国とはイスラエルのためにですね、国を立て直すことでありました。しかし主イエスはそうではないと言われます。神の国は地上の国ではないと、世の権力は力を誇示します。私たちのがですね、付き従うことを求めます。しかしアメリカとの同盟なしには日本の安全保障は保てないと。そのためにですね、沖縄のには基地を作らせろとね、いうわけです。しかし私たちは従えないわけですよ。人間的なこの武力、この均衡によるですね、本当に意地悪の、あの偽りの平和のはですね、本当にそんなものじゃない、誠の平和を求めるべきだと思いますね。世のこの経済はその富を持って私たちを誘うと思う、ね、年金や医療制度を保持していくためにその経済成長は不可欠です。そのためにはですね、この安定したこの電力を供給をさせる、ね、そのために原子力発電所が必要なんだと言うわけですよ。神様が作った環境破壊をしてまでもその原子力発電所を作りたい。しかし私たちは核廃棄物を出し続ける原発は本当に将来の子どもたちの、あるいは将来を損なう、命を損なうような恐ろしいことだと思うわけです。このように考えていきますと、ルカによる福音書のこの昇天の記事とですね、使徒言行録一章は私たちにこの世の生き方の変革を求めていると言えるんじゃないんでしょうか。主イエスキリストの復活、昇天はですね、私たちのこの日常生活の生き方をですね、がですね、この問われているんだと思います。この、ヨハネ福音書、皆さん、先ほど使徒言行録読んでいたの、読みましたけども、その、ヨハネ福音書のですね、20章の、ですね、24節から29節にこのですね、主イエスの復活を信じられないこのトマスの物語が、記されております。24節から29節ですね。でその中で、29節で、主イエスはトマスに言われました。私を見たから信じたのかと、見ないので信ずる人は幸いであると言ってます。私たちはですね、毎年このイースターの礼拝でですね、イエス・キリストが復活されたという御言葉を聞くわけです。私たちの日常生活はでも何も変わられていないんです。復活された直後の弟子たちもそのイエスが復活されたという知らせを聞いたのにですね、戸を閉めて隠れてしまいました。主イエスの復活を聞いた弟子たちをですね、支配していたのはですね、喜びじゃなくて恐怖であったわけですよ。この私たちはですね、この死という現実にはなるべくこの触れたくないことですね。 またいろんな試練や何かに会いたくないものですよ。で、そういうもの生活にはですね、本当に幸せなんだと思ってます。しかしね、本当の幸せってそのようなですね、ものではないんじゃないかと思うんですよ。やはりですね、さまざまな人生の苦しみや悲しみがありますね。そういった困難、思い通りにならない、いろんなことがある。そういったものとやはりですね、戦い続けていくことが一番大事じゃないでしょうか。どうしてもその私たちの生活の中にはそういったものがつきものなんですよ。このトマスの物語ですけども、主イエスが現れたその場にはいませんでした。彼はですね、イエスが現れたと聞いてもですね、私はその手に釘跡を見て、私の指をその釘跡に差し入れて、また私の手をその脇に差し入れてみれば、見なければ決して信じないと、言ってます。これはですね、通常復活の知らせを聞いても信じなかった、その、疑い深いトマスに対する批判の言葉として、理解されるんですけどですね、井上義雄先生という神学者がこういうふうに言ってるんです。他の11人も見て信じた、見て信ずることが非難されているのではない。ヨハネが書いている対象は紀元100年頃の教会の人々であると。彼らはもはや生前のイエスも復活のキリストも見ることができない。主の昇天以後の教会は見ずに信ずることが求められていたのであると、それらの人々に対する祝福の言葉なのだと言っております。なかなかね、いい言葉を残していただいたと思うんですよ。どういうことかというと、恐れることなくですね、その見ないでその祝福の言葉として聞くんですよ。この礼拝等で語られる御言葉を祝福の言葉として聞き続けることだと私は思うんですよ。ね、この、ヨハネ福音書が書かれた頃からもうすでにですね、その御言葉が、語られて聞き続けているわけなんです。現在の私たちはですね、この福音宣教という人間の技を通してしか信ずることはできない状況にあるんです。なぜ神様はこの十二弟子たちのように私たちに直接ご自身を示してくださらないだろうかと私たちは思います。そのことに関してカルバンは語るわけです。確かに神はご自身によってその御業を行いたもうのであるが、それにもかかわらず人間を通じてこのことをなすことを良しとされたと、このカルバンは、宗教改革者カルバンは言ってるんですね。この言葉はね、人間を通じてこの言葉をなすことを良しとされたと理解をしてるんです。ですから人間が語るこのような説教を通してですね、その神様のことを知ることが大事だと、それを信じて御言葉に聞き捨てることが大事だということが言えると思うんですよ。今朝ですね、主イエスキリストの昇天の物語から聞きました。主イエスはこの 愛の技をこの地上でなされまして、そして、十字架につけられまして、 私たちの罪のあがないとなりました。そして復活をされまして天に昇られました。しかしまた来られると約束をしてくださいました。私たちはこの 主のですね、昇天を心から喜びたいと思います。そして主イエスキリストが再び来られると言われました。その言葉を信じてですね、私たちは、待ち望んでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、復活の日々をこれまで歩むことができまして感謝いたします。神様、御子イエスキリストを天に上げてくださいました。そして今再び私たちのところに来る時を今待ってくださってます。どうかこの世にあなたの御恵みを豊かに述べ伝えていくことができますように、この世の国を神の国と実現すべく私たちは、歩いてまいります。どうか良きしもべたちよと喜ばれる歩みができますように、私たちを用い守り支えてください。このお祈りを主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。